それではもうしばらくお話しいたします。今その六角堂のその無国の問題、そしてそれに続く上肉分という形で、実は肉食再退ということを抜きに人間の生活がないわけですが、それをやめて、それを忌避してですね、忌み嫌ってやめて、そして清いものとなってそれから救われるということになれば、これ人間の生活は全く救いの余地がない話です。ですからその当時の仏教は、
この世では現世の祈りという形で自分で都合の悪いものを退散させて、都合の悪いものに集めて自分で任務にしたり、まあ極端な言い方というか、そういう祈りを捧げる技術として仏教があって、仏教の本来のこういう形で考えられた救いというのは、現世の祈りに対して五世の祈りというふうに、まあ、呼ばれていったわけです。ですから、現世の祈りで現世に実りと安定を願うと、さらに五世に、この世を後にした五世に仏教の救いを願うということで、前回も申し上げたかと思いますが、五世の祈りと言いますのは仏教の救いということを意味する言葉になります。もちろん五世という言葉がある以上、あの死んだ後にというニュアンスがあるわけですけれども、単に死んだ後が救われるということではなくてですね、現世の祈りに対する言葉ですから、五世の祈りというのは仏教の救いに出会う、仏教の救いに預かるということを意味する言葉です。だから親鸞聖人は一体五世の救いはどこに実現するのかということで、六角堂に参籠し、五世の救いを好みに開くために、肉食再退の生活がそのまま仏道と仏教を聞いていく道場となる、仏教を聞いていく場所となると、肉食再退の生活が、そういう仏教があるはずだと確信し、その仏教を求めて法然訪ねて法然上人のところへ行かれたと、そういうことです。それを私勝手に言ってると思われるといけないので、これをですね、最も親鸞という人を間近で見ていた人がそのように書いていらっしゃるわけです。3ページ前回の資料の3ページですね。前回の3ページ、資料の3ページの親鸞が語る法然との出会いと、まあ、ここで法然上人の出会いということにお話を移していきたいと思うんですが、この法然上人との出会いということを具体的に書いていらっしゃるのは恵心尼ですね。恵心尼というのは長年親鸞上人と連れ添った方ですね、女性ですね。その恵心尼さんが書かれたお手紙にこの時の様子が出てきます。ちょっと読んでみますと、殿のご往生、なかなか初めて申すに及ばず候と。これはですね、親鸞聖人が1262年の11月28日に亡くなります。そのことを12月1日付の手紙で、親鸞聖人のそばにいた一番末娘の郭心尼という方が 核心にという方がお母さんの絵心にに避難所が亡くなられたのが11月28日でしょう。29日通夜、30日葬儀ダビが終わって、2月1日に葬儀も終わりましたという手紙が核心にから絵心にお母さんに出されているわけです。その手紙を同20日余り12月20日に見ましたっていうふうに書いていらっしゃるんですね。それから11月28日から起算して、その日から数えて49日が終わった2月10日にこの手紙を絵心人が書いています。日付がちゃんとそこに打ってあるんです。だからさっき私言語が変わることをみんな細かに知っていたんだというのはですね、そういう手紙にですね、きちんと言語が間違いなく書いてあるんですよ。で、この時絵心人は新潟にいたんです。今のあの天地人の舞台になっていたあそこに絵心さんがいたんですね。で、親鸞さんには京都に出なくなったわけです。で、12月1日の手紙が、それを読んだのが12月20日に読んだというふうに絵心に書いてありますから、12月1日に京都で出した手紙が12月20日に20日間かかって越後の国に届いていると、そういうことが、まあ、手紙から読むと分かってくるんですね。そして手紙をそれから数えて12月28日に亡くなられたんならということで、四十九日が終わった次の日にこの手紙を書いています。で、殿の御往生なかなか初めて申すに及ばず候と、親鸞聖人が親鸞聖人のことを殿って言ってるんですね。殿が御往生なさったことについては今さら申すこともありませんと、何も心配がないことだと。それからいきなりですね、山を入れて六角堂に100日困らせたまいでと、あなたのお父さんは往生について何にも心配がないと、なぜ心配がないかというと、あなたのお父さんという人は山を入れて六角堂に100日困らせたまいでと、比叡山を捨てて六角堂に100日困らせたまいて五世を祈らせたまえけるに書いてますね。五世を祈る、仏教の救いを求められたんだと。そこで95日の暁、聖徳太子の門を結びて次元に預からせたまいて将来ければ聖徳太子のに祈りを捧げて、そういう門をですね、まあ、聖徳太子の言葉を書いて紙に結んでこう前に置いて参籠するんです。それが作法ですから、そうすると、聖徳太子が現れて告げられたんだと、次元があったんだと。やがてその暁入れさせためて、95日の夜が明けてから五世の助からんずる縁に曖昧らせんと、とそうかと、仏教の救いに会おうということを改めて決意されて、すぐ法然上人のところに行ったんじゃないですね。縁に曖昧らせんと尋ね参らせてと書いてありますから、それからそういう仏教が開かれているところを訪ねて法然上人のところへ行かれたというふうに書いてあります。ですから文章を丁寧に読めば、そのまますぐ法然上人のところ行ったんじゃなくて、そういう仏教をさらに求めてついに法然上人のところへ行かれたと、そういうふうに読めます。で、法然上人に曖昧らせて、また六角堂に100日こもらせたまい将来行けるようにと、六角堂に100日通ったように、法然上人のもとにもまた百箇日、古にも照るにもいかなる大事にも参りてありしに、ただ御世のことは良き人も悪しき人にも同じように生じいずべき道をば、ただ一筋に仰せ将来しを下駄回り定め将来しかばと。だから六角堂に100日通ったように、百箇日間法然上人のもとへ通われました。だから人生をかけて座り、人生をかけて通われたんだというふうに言ってるんですね。そして五世の言葉と、仏教の救いは良き人にも悪しき人にも同じように迷いをに目を覚ますという道が開くんだということを一筋に仰せられる法然上人の教えを受けたまわったんだと。 商人の渡らせたま、たままんところには人はいかにも申せ、たとえ悪道に渡らせたもうべしと申すとも、よいに、せせ症状に迷いければこそありけめとまで思い参らする身となればと、ようよう人の申し、将来し時にも仰せ将来しなりと、非常にくどい言い方をしてありますけども、そうやって一筋に法然上人から念仏一筋の道であらゆる人が迷いを越えて迷いに目を覚ましていく道にを歩めるんだということを一筋に仰せられるその人からそのことを聞いて、法然上人が行かれるところには他の人がいろいろ行っても、たとえ悪道地獄やガキの道に落ちるとしてでも、法然上人が行かれるときに私も行くのだというふうに思い定めるほどまでに聞かれたと。なぜならば、せせ症状にも迷いければこそ、今まで迷いに迷いを重ねてきたこの身だから、今さら悪道に落ちても問題はないというふうにまで思い切れるほどの身をいただいたのだということを、いろんな人がいろんなことを言うたびにおっしゃっていましたっていうふうに書いてあるんですね。で、この文章はその下に有名な「歎異抄」の第二章のですね、唯円という方が書いた文章とほとんど内容は一致するんですね。ちょっと読んでみますと、その下に歎異抄の第二章が書いてあります。思ってきております。親鸞におきてはただ念仏して皆に助けまれ参らすべしと、良き人の仰せをかぶりて信ずるほかに別の死体なきなりと、ただ一筋に皆に助け参らすと、あなたは自分で自分を助けることはできないんだと、阿弥陀仏の教えによって自分自身に身を覚ます、そういう身だと、そういうことを良き人の仰せ、法然上人の教えをこうむって、それを信ずるほかに別の死体なきなり、念仏は誠に浄土に生まれるためにてはハンベルラン、また地獄に落ちべき行為にてはハンベルラン、総じてもって存じせざるなりと。念仏して浄土に生まれるか地獄に落ちるか、それは知らないと。たとえ法然上人に透かされまいらせて、法然上人に騙されて念仏して地獄に落ちたりとも、さらに後悔すべからず候と、今さら地獄に落ちても後悔しないと。その理由は自由の行も励みて仏になるべくありけるみが、念仏を申して地獄に落ちたらばこそ透かされまするでという後悔もそうらめと。いろんな行をして救われる身であったならば、念仏したことによって地獄に落ちたら後悔もするけれども、いずれの行も及びがたきみ、あらゆる行をし肉食最大を忌避して清い身となって救われていく、そういう行をできるものではないのだから、もともと地獄は一条と、地獄一条の身を生きているということを親鸞上人、法然上人の教えによってはっきりいただいたんだと。だから今さら地獄に落ちるということについて後悔も恐れもしないんだと、そういうふうにおっしゃったということが歎異抄の文章ですね。で、先ほど言ったように法然上人が渡られるところにはどこまでも私も渡ってついていくんだと、行くんだというふうに書いてあるのが絵心理の手紙です。実はですね、この二つの文章の間には30年の年の差があります。絵心理は1262年の翌年の1263年に法然親鸞上人が亡くなったということを聞いて、娘さんの手紙を見て、あなたのお父さんはこういう人でしたという形で手紙を書いている。この歎異抄の文章は親鸞上人が亡くなってから30年ほど経ってから、親鸞上人の言葉が、教えがだんだん忘れられて、親鸞上人が言っていないことを人々が言い出した、それは間違っているということを、異なりを嘆くという形で歎異抄という文章が親鸞上人が亡くなられてから30年ほど経ってから作られるんですね。でも内容は全く一緒です。書いている人は片方は絵心理で片方は唯円という人ですから違います。書いている場所も違います。唯円は今の茨城県で書いているわけですし、絵心理は今の新潟県で書いています。年の隔たりは30年あります。でも全く同じ内容です。このお二人が示し合わせて書いたとは思えません。 なぜならば「歎異抄」が書かれたよりもずっと前に絵心にはなくなっています。だから親鸞聖人のそばにいた人たちは何回も何回も法然上人と出会って、なぜ出会ったということを何回も何回も聞いてですね、みんな忘れられないほど聞いてたんですね。そして何回も何回も聞いたことがとっても大事なことだというふうにみんな受け取っていたんですね。私たちは年取った人がですね、何回も何回も毎日同じことを言うとですね、またじいちゃん同じこと言ってるって言ってですね、大体聞かないんですけども、この幽玄とか絵心にはですね、毎度毎度親鸞聖人がそう言われることを自分自身の大事として聞いてたんですね。そういう形で受け取った人たちの言葉が証拠なんです。親鸞という人が生きた証です。ですから別にその絵心にこうですね、六角堂で女性と関係を持ってもいいと言って喜んで女性のところに行ったんじゃないということはですね、後に結婚した絵心にが書いてるんですから、これ間違いないんですね。それからこれ厳密なことを言うとですね、ちょっと面倒なんですが、古文の文法上の問題で言いますと、六角堂の記述ですね、次元に預かりたまえければやがてそのいでて、五線の助からんずる縁に曖昧らせんと尋ね参らせてって、このあたりまでは、まあ面倒なんですが、ケルニというような用法から言って、これは過去の伝聞、学生時代に古文の文法は面倒で嫌だったと思いますけれども、だから細かな説明はしませんけれども、六角堂の記述のところはですね、助動詞から言って、これはケルニという用法から言って過去の伝聞、昔あったことを昔こういうことだったというふうに聞きましたという話ですね。で法然上人のもとに100日テルにもフルにも通った、それはそこの時の助動詞はしかとかしきとかきとかっていわゆる過去形、きししかという変化をする助動詞で、過去を表します。単純に過去です。六角堂のところは蹴るっていう過去の伝聞なんです。でこのことから分かるのは、六角堂のことは親鸞聖人から聞いた話、昔親鸞聖人からこう聞きましたという過去の伝聞、聞いた話、法然上人のもとに通っているところは自らも含めての過去として書いてるんです。つまり絵心にという人は親鸞聖人よりも先に法然上人のもとで教えを聞いていた女性だということが、ここ文法上の違いから分かります。これは最近の、論文で最近でもちょっと前ですけど、そういう論文が出まして、今現在大体、それが大体間違いがないということで、信人という人は法然上人のもとで親鸞聖人も先に教えを聞いて、お話を聞いていた京都の女性だと。そして京都で親鸞と絵心には結婚し、流罪にあった親鸞に絵心にはついていったんだということまで大体分かっています。それはこの絵心の手紙の文法上の分析から分かるわけです。だからですね、五木さんの小説はそれでいいんですけれども、必ずしもその女性の問題に悩んで女性のところに飛んでいたというわけではないですね。むしろ、で、それからもう一つ言えることは、絵心にという方は、こういうふうに文法を間違えずに、 手紙を書く人だということですから、これは庶民ではないんです。貴族の娘さんです。今はっきり大体分かっている、言われていることは、九条家、いわゆる摂政や関白を出す九条家の家老の家柄の娘さんだろうと。ということは、中級の貴族の娘で、天皇家の娘さんや摂政や関白を出す高級貴族の娘さんの女官をする人たちという意味ですね。そういうことで言えば、紫式部とか清少納言と同じくらいですね。そういう育ちをしていた女性だろうということが分かっています。で、新日光のこの手紙じゃなくて他の手紙を見ていきますと、日記を書いていたことが分かります。確信に娘さんにこういうことがありましたって手紙を書いた次の手紙がですね、この間書いたことは後で日記を見たら日にちが間違ってましたって書いてありますから、日記をつけてたんですね。だからこれだけ正確に文法を踏んで手紙を書き日記を書いていたということは、これは親鸞聖人の時代においては普通の庶民ではありえないことです。これは貴族の娘さんですね。で、そういう方が多分親鸞聖人と郷土で結婚し、そして流罪に遭うときに新潟までついていったと、こう考えられます。お子さんの年から言ってもそうじゃないとちょっと合わないんですから、新潟で結婚したというだけですと、お子さんの年齢がある程度分かっていますのでちょっと合いませんから、だいたい今京都で結婚したということが、歴史の方では言われています。そういうことも、含めて考えますと、この親鸞という人の苦悩と、そしてその苦悩に応える法然の教えと、それはまさに肉食されたいという在家の歩みを、生活をする者の上に、その生活そのものが浄土往生の意味を持って開いてくると、そういう仏道を説かれていたんだと。だから良き人にも悪しき人にも同じように仏道が開くんだという道をただ一筋に尋ね聞かれた、それが29歳の親鸞の姿だったんだということをですね、一番間近で見た親鸞が語っているわけです。それでようやく今日の資料に入るんですが、その法然上人との出会いを後に改めて、私は法然上人を通して何事に出会い、どういうことが私に開いたのかということを親鸞上人自身がですね、このように語っています。今日の資料の一番最初です。しかるに愚徳釈の乱、賢人彼女との鳥の歴、造業を捨てて本願に帰す、こういうふうに記されたんですね。親鸞聖人は法然上人に、この年に私は造業を捨てて本願に帰すと、そういう出会いをしたんだと。それでもう一回ちょっと忘れてました、前の資料の2回目の資料の1ページ目をご覧ください。1ページ目の2つ目の星印のところに、五世の祈り っていうのを書いて、参籠して御世を祈ったって書いています。で、なんで六角堂に行ったのかっていうと、訳があります。もちろん聖徳太子のが観音様が観音菩薩の化身が聖徳太子で、その観音菩薩が祀ってある場所が六角堂なんですけれども、ここにありますように、これは両人飛翔というですね、後白河法皇が作った歌集なんです。で、その当時流行っていた流行歌をたくさん集めてあるんですね。で、この流行歌を作るのが後白河法皇でした。とても上手くてですね、好きだったんですね。それで両人飛翔という歌を作っています。歌集を作っています。で、これは和さんと一緒ですよ。三田成仏の7ですよ。この方はで7575の四句一首、これが両人飛翔もみんなそうです。この当時7575で四句一首の歌を作るというのがすごく流行ってて、それに合わせて新羅神も和さんを作られてますし、両人飛翔もそうやって庶民に流行している歌をですね、集めたんですね。一番最初の歌を見ますと、観音印を見する寺。印っていう言葉はですね、親鸞書に晩年手紙にたくさん使われます。印っていうのは証拠とか姿という意味です。観音菩薩が仏教の救いを我々に見せてくださる、表してくださる、そういう場所があるんだと。それはどんな場所かっていうと、清水石山長谷の御寺と。清水寺とか石山寺とか長谷観音だと。あるいは小川って、小川は、和歌山県ですね。小川観音ですね。小川大海なる彦根山。これ彦根神社のことですね。で、間近に見うるは六角堂。だから、観音菩薩が我々に仏教の救いを見せてくださる場所は、身近なところでは六角堂だっていうふうにもうみんな言ってたわけです。だから、五木さんが描く六角堂っていうのはですね、もういろんな人が出入りして、わいざな感じの場所だったんですよ。多分そうだと思います。庶民の町の真ん中にある祈りの場所だったんです。そこに、親鸞聖人は座って、こうやって町の真ん中のこの観音が現れる場所に座ってですね、この町の人々、肉食されたりするこの人たちの上に仏教が開かれなかったら、どこに仏教の意味があるんだと。そういう形で六角堂に座られたに違いないんです。そういう形で法然上人の教えに出会っていかれた。その言葉をですね、後に
道名を捨てて本願に帰すというふうにこう表現されたわけですね。で、造業というのはですね、どういうことかというと、今日の用意しました資料の下の方にですね、造業ということについて今日の資料の1ページ目の一番下に小岩さんがあります。心は一つにあらねえども、造業雑種これに似たり、浄土の行にあらぬおば人に造業と名付けたりとかですね、造の言は任天菩薩との下行造せるがゆえに造と言える、本より元より往生の因主にあらずと。つまり浄土という世界を開かずに自己満足の世界に人間を閉じ込めていってしまうようなあり方が造業と、そういうふうにこうおっしゃってるんですね。つまり自分だけ肉食祭祭をやめて、自分の身、自分の業だけ清めて、自分だけ救われていくと。そういう業は造業だと。むしろ浄土を閉ざしていくんだと。そういうもので自分を救おうとしていたと。しかしよく考えれば、いずれの業も及びがたき身と、自分で自分を救うことなどできなかったと。むしろ救うことのできない身を自分で救おうと頑張っていた、その迷いを知らせてくださるものを信頼するんだという形で本願に帰すと
という言葉でこうおっしゃっているんですが、少し考えてみますと、この捨てるっていう字は この部分出てきます。で、これはどういう字かっていうと、子供、生まれたばっかりの赤ちゃん、赤子の子、これが逆さになった形がこの部分。これは見ませんが、切り取りです。今は切り取り使いません。攻撃で切り取り使わせないんですけども、切り取りの形、これはこのままです。両腕です。つまりこの捨てるっていう字は、切り取りの上に赤を乗せて捨てるっていう、そういう字なんです。
生まれたばっかりの赤ちゃんをゴミ取りの上に乗せて捨てると、そういう字が、あの木という字なんです。一番大事なもの、一番前提とし信頼しているものの象徴ですね。子供、実際に子供を捨てるってわけじゃないんですけども、一番大事なものでしょ、自分の命ですね。それを塵取りに託して捨てると、つまり自分が当たり前にし、自分が当然だと思い、自分が自分を自身を信頼していると、そういう自分自身が最も当然とし当たり前とし常識としている、それがを何かに託して捨てるということが始まったんだという字が、あの木という字なんです。あの
捨てるっていう字は、これもありますね。これは底辺ですから、
底辺ですから自分の意思で手を離して捨てるわけです。だからこの字と使い分けていらっしゃるんですね、信頼書には。これはまさに造具を捨てた者が本願に帰すという条件説として前を読むんじゃないんです。本願の世界に出会ったら、今まで自分が頼りにしていたものからが手が離れ、それが伏せしめられるということが始まりましたという意味で書いていらっしゃると思うんですね。で、帰すっていう字はですね、帰すっていう字は、これは本来は
こういう字ですね。帰で、これは音割れ表します。帰という音、これは足を表します。これはこの字ですから、これは放棄です。
で、これは古代中国の字ですから、放棄を持つということは女性が本来の位置に変えるって意味なんですよ。今から言う、これ女性差別よ、ですよ。女の人しか掃除しないのかと、男だって掃除してよって言い始めた、それは当然なんですが、昔中国の古代ではですね、女性が放棄を持つ位置に立つというのは家庭の主婦になるという意味なんです。つまり本来の位置に立つっていうのが、キスっていう言葉の意味です。ですから、本願にキスっていうのは、本来、自分が出会い、自分を教えられ、自分を問われ、自分がこう照らされる、そういうものに出会うことによって、
今まで自分が絶対自分が自分を絶対とし、自分で自分を救うんだとし、自分で自分を頑張っていたものが捨てられることということが始まったんだと。初めて人間のさまざまな悩みや苦しみの営みというものが造業という形で問題として見えてきて、そこから離れ続け離れ続け、本来の教えを聞いて自分自身に帰り続けると、そういうことが私に始まったんですと。それは生活を通して、生活の中で自分に願いかけてやまないそういう願いの世界に出会い続け、願いの世界に背を向けていた自分のありようというものが捨てしめられると、そういうことが私に始まりましたと。そういう願い歩みを私に開き、そういう往生という道を開いた、そういう出会いが法然上人との出会いでしたということを、この一句にですね、託して、親鸞上人は表現してくださっているというふうに言えようかと思います。つまり大事なことはですね、人間の生活がそのまま仏道という、そういう意味を持って開かれるということがなければ仏教じゃないだろうと、そういう若き日の親鸞という人の中に宿った問題課題がですね、ついに親鸞という人を動かして、そして生活がそのまま本来の場所へ帰り続ける仏道という意味を持つということに出会ったと。だから答えを親鸞上人がいただいたんじゃなくて、そういう深い問題苦悩課題がですね、親鸞をこう押し出しして歩ませたと、そういうことだと思うんですね。一変せてもう終わるというものではなくてですね、本当に人間の造業性というものに目覚め続け、帰り続けたと。本願に出会い続けるからこそ捨て続けることができたと。そういう生活が私に開いたんだと。そういうことをですね、この短い一句で表現してくださっているというふうに思います。そういう意味で今日資料にありましたように、自分で仏になっていくと思ってたんだけど違ったんだと。仏の方から私に働いてくださっていたと。自分で仏様の方に近づいていくつもりだったんだけど、そうじゃなくて向こうの方から私のこの身の上に光を当てて、私自身の問題を明らかにしてくださったと。それが仏教だったと。生活を捨てて、なんかと世離れして、生活を捨てて清いものになって仏様になっていくと思ってたら違ったと。生活の場所に仏が直接働くのが仏教だったんだと。その仏教に出会って、その教えに出会い続け、帰り続けるという歩みが私に始まりましたと。それまでは生活を後にして、この身を捨てて清くなって救われていくものだとばっかり思ってましたと。それは造業でしたと。そういう形でですね、自分の出会いというものを確認されたかと思います。そういう形で、自ら出会った教えをさまざまな言葉で法然親鸞上人は残され、親鸞上人だけじゃなくてですね、その教えを現に受け止めた絵心にや遊園に代表される人々、さらに常肉文とか親鸞無期というものを我らの仏教の旗印として掲げていった人々、そういうたくさんの人たちの残されたものによって、私たちはかろうじてですね、親鸞上人の仏教に今まみえていくことができるということがあると思います。そういうことの伝統の中にあるということを改めて、ご縁起を前に感じることです。十分なことは申せておりませんけれども、時間が来ましたので、ここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。